川岸さん、
はい、
説明の方をお願いいたします。
はい、
突然ですみません。
聞こえてますか？
はい、大丈夫です。
ぜひ出版物が届いてましたら、
はい、
そちらの81ページの方を開いていただいて、わかりやすいと思うんですが、学校に着いたスイスのエゼハーの MS というポストディプロマのプログラムです。はい、
はい、お願いします。
聞こえてますか？
ちょっと大きめの声でお願いします。
MS の、アーバンデザインという、コースで1年間勉強していました。その時のプロジェクトです。プロジェクトの概要につきましては、エチオピアという国で、プロジェクトを行ったんですが、エチオピアは世界の貧しい国の一つと言われていまして、ただ首都のアディスアベバというところでは人口が300万人くらいから400万人で、ここ20年で2倍ぐらいになったというすごい急激な発展をしています。で、人口の約3割は、スラムっていう、すごいスクワットみたいなところに住んでいるっていう状況で、住宅の開発がすごい急務になっています。プロジェクトとして今回のプロジェクトとしましては、ケーススタディとして町の東側の敷地を設定しまして、5つのプログラムを設定して、ケーススタディを行っています。で、それぞれのプログラムに対して水とか住宅のアップグレードとかモビリティをテーマに、プロトタイプというものをデザインして提案しています。詳細は出版物の方をご覧ください。現在、今後、なんですが、現在は当時のプロジェクトをベースに、現地の建築家と共同しながら、都心部の川を敷地にしたプロポーザルを作っています。現在の都市の川は現在ゴミ溜めみたいなのになってるんですけれども、それを住民参加型でパブリックスペースをこうできるような計画を今作っているのです。以上になります。
はい、ありがとうございます。杉山さん。
はい、
次杉山さんの作品の説明をお願いいたします。
はい、
すみません、ちょっと待ってください。
これグループプロジェクトだと思うんです
か？グループやった。
そうですね、リサーチで。
杉山さんの作品はこちらになります。
そうなんですね。
杉山さん、説明お願いします。
はい、エテハ・チューリヒのピーター・メルクリスタジオで学んでいた時の作品を展示しています。具体的にはプレゼンボードが4枚と、その右に鉄鋼でできたレリーフがあって、その一番大きいものはメインのパンスで、左下がサイトプラン、真ん中の下が具体的なダイアグラムのコンセプトで、右下のものがセクションのイメージになっています。聞いて、聞こえてるか？聞こえていますか？
聞こえてます。
聞こえてますか？
聞こえてます。
はい、大丈夫。はい、それで、プログラムはイタリアにあるもともとあったヴィラにゲストハウスを作るというもので、具体的にはもともとあった自然の中にあるヴィラの森の稜線を強調しながら、建築によっていかにしてその稜線を再定義することができるかということを集中してやりました。またスタジオのテーマとして空白や余白といったものを作ることをテーマとされていたので、 もともと建築と森によってできている空白のコンポジションを利用して、自分の建築ともともとあった木々とともにもう一つ余白を作ることで作りました。以上です。
はい、これからあの説明を 2,3 分でお願いします。皆さん、
はい、2,3 分長いですか？
それも長い。1分でお願いします。
はい、次メンドリー市長の方にの説明をお願いします。
お酒実はメンドリー市長の学校で、ピーター・ピーチョーとフランス・マンバーという、人がやってるスタジオにいました。でプロジェクトのテーマがバーティカルシティということで、スイスのレンドリジョンの近くのすごい綺麗な自然豊かなところがあるんですけど、そこにバーティカルシティを作ろうっていう、課題でした。で僕はその自然を守りたかったので、できるだけこう小さなタワーを作ってその中にこう入れ込んで、あと今まである既存の町はそのまま残して、そことうまく連携を取って都市を作っていこうということで、進めました。はい。
はい、で同じく、メンドリジョの伊藤君お願いします
。僕もメンドリジョでの課題なんですが、これは2年生の時にあった課題で、あのインゼルホンブロイヒというデュッセルドルフの郊外にあるあの美術館、はい、そうです、この2つです。あ、こちら、はい、このその中にあのアーティストインレジデンスのための施設をあの1つ付け足すというあのプロジェクトでした。それで基本的な考え方として、あのまず最初に考えたのは、今あるあの既存のものをのいい部分をいかに継承しながら作り出すか、あの新しい建物を作るかということで、あのレンガの質感だったり幾何学的形態であったり、あのパビリオン同士の配置であったりというのを、あの今までのいいと思われる部分を生かしながら設計しました。それで建物の本体に関して言いますと、あの一つのボリュームの中に内部空間と外部空間があの一緒になっておりまして、それぞれ違うあの天井高の上にあの違う素材がかかっていて、あの上からそれぞれ異なる素材があの入り込むようになっています。例えばアトリエであればあのガラスであったりとか、あとあのその他にもそのテントであったり、テントが乗っかっている場合は外部空間であったり、それでガラスが乗っかっていたら内部空間になったりというふうに、その一つのボリュームの中でいろいろな場所を作ることを考えました。以上です。
いっぱいある中のもう一個新築したってことですか？
そうですね、あのもともと既存のパビリオンがいくつか、こちらの配置図を見ていただければ分かるんですけど、はい、あのまず場所選びからさせられて、あのフィールドワークのようにあの3日間ぐらい、はい、その赤いのが僕のプロジェクトです。
今これでスイス勢の、プレゼンテーションが一応終わったんですけど、そうです。作品内容ってことですか？
学校と
作品。あ、学校。こちらがメンドリ市の、権藤さんという方が、出展された作品で、敷地はロンドンになっています。作品の内容はすいませんが、私の方では説明できないので割愛させていただきます。でこちら AT 班の方で、短期のワークショップで家具を作るという課題で、それに対する提案としてこのような作品を作ったようです。では、ゲストの皆様コメント
こちら、
AT 班のケレツスタジオのでの作品で森中さんという方が出展されています。よろしくお願いします。
土地側を建てたので すごい特徴的な雰囲気が出てるとは思うんですが、
そうです、このさっき衛星波の話のことがあったけど、
はい、
なんかこうこれを少しこう掴み取るためにさ、その衛星波っていう、まあ、そのスイスの学校のなんか、まあ、今たまたまパネルがこっちのパネルがアメリカである人の傾向が見とれたけどさ、はい、この塊の傾向というか、なんか流れみたいなのがさ、そう、例えばこれに対してどういうものがあるかとかっていうなんかあれば、なんか理解につながる気がするんだけど、
ETH の方に喋っていただい
て、
うん、
僕 ETH じゃないんですけど、
ごめんなさい、
僕面取り業なんですけど、
ある方、
どうしよう、
その水素の中でのじゃあメンドリシアとその ETH の違いみたいなところがもしもあれば、
まあ、基本的にはあのメンドリシアの先生たち、あ、教授たちもあの ETH で勉強した人たちなので、うん、あの今はそれほど大きな違いはないんですが、あの、まあ、日本でと例えるのであれば ETH の方が比較的あの伝統のある生徒的な学校で、あのメンドリシアがもう少しあのアーティスティックというわけではないですが、もう少しなんかあのアートよりというかコンセプチュアルであるというのは言えると思います。
ちょっと質問があるんです ね。例えばさ、これさ、はい、結構立ちそうな感じじゃない、
はい、
で面白いと思うし綺麗だと思うんだけどさ、はい、これ何話すの先生と、これ自分で言いそうじゃない、なんかね、どこがこう先生と話していって変わるところなの、
それはあのそう、まあもちろん
自習できないこれ、
いや自習はできないと思います、
できない、どこができない、そこ教えて
ほしい、それはやはり、ま、もちろん立つ、あ、まあもちろん例えばアメリカ、先ほど説明があったアメリカと の, あの比較で言いますと、やはりその基本的にスイスの建築教育というのは比較的積み重ねなんですよね、底上げというか、だからそのああいうあのアメリカののようなああいうイメージとこう同時に並べられて、やっぱりあの
先生は僕は好きよ、好きだけど、
はい、そのただその僕がこのスタジオをやってすごく勉強になったのは、そういったあのいわゆるアイデアであったりコンセプトっていうところと、あの広報であったり、そういう例えばこれの場合って壁厚がかなり電画像なのであるんですが、その中であの建具がどういうふうに取り付くかであったり、それによって空間のこう関係性を、はい、だからあの光、あの例えばここを面にするか真ん中にするか奥にするかっていうので、空間の認識の仕方がここの壁が一面として見えるか、ここに穴が開いて見えるかっていうのは、あのそうですね、空間 の, あの認識の仕方が絶対変わってくると思うんですよ。そうですね、だからあの形態としては比較的シンプルなんですが、そうですね、それとスイスの場合はあのディプロマを取ったら即あの建築家として認められるので、あの学校の教育としてそのきちんと学校を卒業するまでにその基本的な実務の知識をあの得るようにという教育が多分なされているので、
スイスに限らずヨーロッパはそうですね、
はい、
フランスもそう、
フランスも出てるじゃん、
だからそういうあの細かいところをすごく突っ込まれたりします。とそれとこれはあの2年生で下級生なので特にそういう部分が強く出てると思うんですが、規模も小さくて、あの
逆にその伊予田さん、
ああ
同じ学校って
そうですね。
でもこっちの人はディテールの話がされてない
わ、全然しなくて、もうこういうのができるっていうのが前提で、今度は建築都市とかをどういう風にどういう風に作るかっていう、これは M、大学院の1年生と、
これがあの学部の2年生、
じゃあ先行くんやねん、
こういうの
そういうの、
はい、これだからあのかなり下の学年での課題がこういうのがあ
って、学部がずっといてるんですか、
はい、そうですね、であのマスターになってくるとだいぶ、
そうですね、その建築家のカラーをに染まるというか、どうなんていうの、
建築家のカラーってなん
だよ、ダオルジャッティとか
、まあ、そういう細かい話ですね、スタジオ制なので基本的にその学校の先生がやりたいことをやるんですよね、それぞれが全く違う、あの異なる考え方をしているので、
その大学の中の教授でも外から来
るわけですね、外からあの来る人も、うん、あの例えばメンドリジローでもウエストエイトの岡田であったりとかは来たりとかもしますし、あとあのゼンゲリスだったりとかも、 あ、そうなんですか。ゲンゲリスが、2年ぐらい前まではあのディプロマを持ってました。そうですね、ゲンゲリス、あとは誰だった、ケネス・フランプトンとかもあの設立当時は教えてらっしゃいましたし、そうですね、マテウスはまだいます。
これはあれなんですか、そのディプロマっていうか、ティーシスとは関係ない、ティーシスの積み上げのため
とは、
なんかこう、議論的にこうまとめて、卒業時にこう、検視官ステートメントとして出すっていう、その一つ。
最近こう制度が変わりつつあってちょっと不安定なのであの説明しづらいんですが、最近はあの1年間のうち半あの最終学年の1年間のうち半年はあの一応論文を書くというふうにはなっているんですが、あの日本ほどこう設計そのものと関連づけてやるっていうよりは基本的な分析であったりその準備段階としての論文を書くっていう感じですね。
そのプロジェクトとそのスティーシスが結びついて、
結びついていますが、あの設計に置かれる比重が圧倒的に大きいです。
あのレラーデは
確かに。ああ。こ
ちらに。これで、はい、この山と終わり？プレゼンできるソフトが、はい、あのオンラインも含めて。
はい。あ、
これちょっとわかんなかった
。杉山さん。杉山さん。
はい。
はい。ちょっと
何やったかを順序で
言ってください。杉山さんの作品の説明をもう一度簡単にですね。
すみません。とあるブラにあるビラで、そのビラにいかにして建築を付属しながら今までの敷地をこう再定義できるかっていう課題でした。
これは何年生の？
あ、学年は、交換留学生で行ったので、ATH では、まあ、マスターと学部がまずいました。
これメルクリだったっけ。
はい、メルクリです。
メルクリに何言われたか教えてください。何をこうクライティアとして
ったメルクリに言われたことですか。うん、
指針は示されなかった。どういう指導だったんです
か。指導としてはなんか森の中なんですけど、メルクリはそれを都市だっていう言い方をしていて、それでなんかもっと自分たちのなんていうか君のモチベーションはどこから来るのかとか、なんか具体的な建築のこう話というよりはなんか建築に対する姿勢みたいなことをすごい教わりました。
どうするとこなんだ。なんかこう料理番組だ。
なんだ。すいません。すいません。これから留学する人向けに、例えばそのあの実務ベースっていうかプラクティカルなことを教えるようなものと、そのシーシス関連付けたようなプログラムっていうのは、日本であらかじめこうオールドスクール的にある程度やってないと厳しいもんですか。それとも。いきなりいけそう。
そういうわけではないと思います。そういうモチベーションというか意識さえあれば、でもただやっぱりこう頭で分かっていっても実際やってみると分からないことっていうのは、うん、まあ、もちろん山ほどあるんですが、そのやっぱりこうプレゼンテーションにおいて指摘されることっていうのは自分がこう思っていることとやっぱり最初はかなり回避していたりして、
その一番最初のプレゼンテーションの段階から例えばこの壁の素材は何だとか、あのここにはどういう光が入ってくるんだとかいう質問がされたりとか、そういうことは
これ、ね、そのレンガの積み方でさ、ミースとかルーラーヘッドも全部研究するわけ、
まあ、研究というわけなんですけど常に参照して、あとリサーチは、はい、あと
ちょっと違うよね。ミースとか
は違います。もっとスタンダードの、はい、
その表側縦にしてよ、あの、うん、あ横にして表側裏側縦にするとかっていうのは自分でこうした
は、まあ、スタンダードなので、うん、内側が構造になって、内側が構造で外側が構造ではないので、それ自体自立していて、あの、うん、こうジョイントで一緒にしているだけなので、
うん、それはでもやっぱりこうある程度その国内で勉強していかないといけないので、
いやでも
例とかだともっとこう分かれてるじゃないですか。
でも僕もこれの型を入れる前にもちろんレンガの積み方なんて考えたこともなかったですし、正直。はい。でも
僕らの頃さ、ロバート・スタンのスタジオとかさ、なんかレンガの、ね、スパンが決まるじゃんって、それやってないとなんか散々怒られてたけど、誰もそんなこと知らなかったよね。
あ、でもそれはやっぱりこう言われるうちにだんだんこう意識にしていく部分だとは思います、はい、
それはワンプロジェクトの中でも可能だ。
そうですね、まあ半、まあ、3ヶ月間ぐらいです。ワンセメスターは大体3ヶ月間ぐらいで、まあ、あとディテールとかに関して言うと、例えばピーター・ズントが昔やっていた課題っていうのは、まずジョイントをどういうふうにあの組むかっていうところから始めて、それをだんだんプロジェクトにしていくっていう課題が例えばあったりとかっていうのも、はい、すごいテクトニックだったり、あとテーマがオルジャッティであったり、あともテーマがあの例えばウッドとしてテーマがあって、あとあのスケールをくじで選んで、あとはもう全部自分が自由に、あの敷地もプログラムも全て全部自分が自由に設定できるっていう課題の仕方、あの設定の仕方とかもありますし。
今ついてる方と他にどなたが、
とここに2人とオンラインで2人、
他の学校から見てスイスのプレゼン、スイスの人たちのプレゼンどう見えるんですかね。コメントある人いないんですか。特にアメリカの人からなんか聞きたいんですけど、多分全然違うことをインタビューみたいにやってると思うんですけども、なんか、
そうですね、あの多分こちらの方のプロジェクトでですね、こちらの方のプロジェクトだとまた違うかと思うんですけども、一方プラクティカルで、一方もうちょっとなんていうんですかね、構造ベースといいますか、そういう印象を受けました。あとはなんか、スイスの風土というか地域性というか、そちらのプロジェクトなんかは、
うん、僕はなんかちょっといくつか思ったことがあって、はい、あのやっぱりさっきの話を、伊藤さんですか、
はい、
でそのこれよく見て、あの高橋さんがこう聞かれて初めて、あ、こういうことやってんだっていうのが分かるっていう、つまり逆に言うとその表現してないわけですよね、
はい、
その明確に分かる形で、多分アメリカの皆さんの作品っていうのは、そのやりたいことがすごい明確に表現されて、コンセプトと表現が一致して、まあなんぼみたいなところあるんだと思うんですけど、スイスの人たちはそれで言うとやっぱり見てもすぐに分からないんですよ、実を言うと。
僕はそのあのプレゼンテーションはこう、ね、基本的に全然してなかったので、うん、あのこう 図面をこうわざわざ見せたっていうのは、まあこう周りとの比較として、まあこういう図面を学生で描かせるっていうのは一つあってもいいかなっていう意味で、あのこういうふうにあの展示したので、ちょっとプレゼンテーションとして、あのプロジェクトそのものを説明するという意図からは少しずれてはしするんですけど、
あとあのはい、静かに。スイスの人だと川岸さんって、僕一度前会ったことあるんですけど、 ETH の方ですよね。で彼だけは多分都市計画的なプロジェクトをやっていて、でそれはまあ ETH の中でもあれ何でしたっけ、ヘルツォークのスタジオでやってたと思うんですが、
あ、彼は違います。
違います、
はい、彼はまたちょっと違う、
キースクリスチャンス、
そうですね、
事務所
キースクリスチャンス、今そうです、彼がのスタジオと、彼は川岸さんは
安倍さんとって
、はい、
クリスチャンセルは OMA の創設メンバーの
ちょっと待機で
一番嬉しいみたいな、
はい、
そう、だからそのオランダ的な影響、こう都市リサーチ系から建築にアプローチするみたいなのはちょっと違いますね、同じ製品
とはちょっとこういう、ここに展示したものとは少しアプローチそのものがずれてきますよね。そうですね、こちらがベルラーヘの方の作品とかの方が、まあ、アプローチとしては近い
と。だからあの作品一つ一つに関してコメントしていくっていうのは、多分今日もうできる時間ほとんどないと思うんですけども、はい、それでいうとやっぱりその、メインドシオの方は、まあ、やっぱりマテウスと、あ、マテウスとか、そのオルジャッティとかズントとか、あのメルクリとか、そこら辺の人の影響権がすごい強いですよね、
はい、
で逆に言うと先生の方向性がすごい固まっているのに対して、 ETH は多分やってること相当違うようにも見えるんですよ。その系列 のスタジオの人の作品とか、あとさっきのクリスチャンスですか、はい、とか、あとこちらの方よく分かんないんですけど、僕はなんか日本のプロジェクトっぽく見えたんですが、あの ETH の方がだから割と最近自由になってる感じがするのかなというと、あともう一つはなんか、メンドリジオの方が逆に ETH 的になってきてるんじゃないかって気がしたんです、一昔前よりも。
あ、まずあの学校の規模をその、
はい、あの短めで
基本的に学校の規模そのものが学校の規模そのものが大きく違うので、 ETH はすごく大きな学校で、メンドリジオは本当に一学年100人ぐらいの学校なので、
スタジオの偏差が大きいんですよね。
そうですね。それは両方言えることで、まあ、単純に教授の幅が違えばそれだけ出てくる作品の幅も違ってくるっていう。
逆に共通してなんか水素性みたいなこう影響を持ってる先生っているんですか？パシックさんとかデプラゼット。
デプラゼット建築家としての影響はそれほど強くはないと思いますね。はい、まあ、そのエーテハで言うならシックはずっとアグロッシだったりのロッシとかが、そうですね。